医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は薬局に少しスポットを当ててお話を伺いたいと思います。お話を伺いますのは東京医科歯科大学大学院医療経済学分野教授の川淵浩一先生です。よろしくお願いいたします。はい、さて今回診療報酬改定などでもかかりつけ薬局ですとか、様々な形で薬局の機能とかに点数が設けられたりとかしていて、かなりこう変わる過渡期に突入されていると思うんですけれども、この医薬分業などに関しても影響が出てきそうな気がするんですけれども、先生は率直に今後も医薬分業というのは日本の中で成立していくものと考えていらっしゃいますか？
私は今から16年前にですね、日本の医薬分業本当に患者のためになってるかというですね、論文書いてから、それから一回もですね、薬剤師会からの講演依頼がないんですね。で、しまったなと思うんですけども、実はそれから15年が経過してですね、実は今回ですね、規制局会議でですね、門内薬局というのがですね、実は日本医師会から具体的に提案があってですね、規制局会議っていうのはいろんなところから提案があるとですね、一体議論することが多いんですよね。2015年3月に公開討論会も引かれましてですね、そこでその公開討論会で議論になったのが、果たしてですね、医薬分業っていうのは本当に患者のためになってるかという問題もあるし、から日本医師会がですね、一応問題提起したのは、いわゆる門内薬局。つまり医薬分業はいいんだけども、ちょっとその行動をまたいでいかなくちゃいけないとかですね、患者さんの利便性から考えてですね、規制があまりにも厳しいんじゃないかという議論があったんですね。で、私もその公開討論会に呼ばれましてですね、非常に反響を読んだ規制局会議のテーマだったんですね。で、実はその中で私はその分業の8不思議と、普通は7不思議なんですけど、私いつもこうへそ曲がりで7つ並ぶ8不思議を提案しましてですね、0番が結構大事でですね、そもそもその国民にとってですね、この医薬分業ってメリットあったのかというところから始まりましてですね、で、よく技術的な話としてですね、どうして同じ薬をもらうのにですね、素朴な質問で、院内処方より院外処方が高いのかということとか、あるいは薬のカルテを管理するですね、薬剤服薬歴管理指導料というのが41点ついてるんですけども、その他に調剤基本料というのが41点あるんですね。くじくもどちらも41点だということでですね、なんでその服薬歴管理指導料で41点払った他に調剤基本料払う必要があるのかとかですね。こういうのも一般のですね、患者さんからよく出てくる質問なので、私としてはそれを受けてですね、ご質問したと。それから実はその41点と申し上げましたけども、技術調剤基本料っていうのはですね、薬局によって違うんですね。で、一物一家と言っててですね、なんでその薬局によってですね、調剤基本料に差があるのかとか、これよくある質問なんですけども、ジェネリックが処方されてないのにですね、高圧医薬品調剤耐性加算というのが請求されてるけども、これなんでかとかですね。それから株式会社の参入をですね、薬局を認めてるわけですね。その医療機関というのは株式会社の参入はダメなんですけども、その旧薬事法ではですね、株式会社でもですね、薬局が経営的になってるんですけども、それであれば本当にですね、株式会社の参入したメリットがあるのかどうか、本当に規模の経済があるのかどうかということでですね、そういうご質問もしたし、それからこれ古いですね、法律でですね、処方箋1人や40枚に薬剤師さん1人というですね、基準があるんですけども、相当自動分包機とかですね、技術革新が進んでるのに、ちょっと時代遅れじゃないかと、そういう指摘もしました。そして最後にですね、何と言ってもですね、薬剤師の数がこう今猛烈に増えてるわけですね。実はその2016年のですね、薬剤師の国家試験でも、受験者数が1万5000人ぐらいいてですね、そのうちの1万1000人がこう受かっているということで、その1万人突破した中でですね、薬剤師さんをこれどれぐらいこれからですね、増やしていくのか。実はその都合20万人ぐらいの方がですね、医療機関ないし薬局に勤めているんですけども、つまり保健薬局に行くとですね、薬剤師さんが足りないと言ってるわけですね。 まあそこでまあ猛烈に今薬剤師を増やしてるんですけども、果たしてこれでいいのかどうかというですね、そういうまあ需要と供給の問題についてもですね、もうちょっと考えていかないとですね、
はい、
まあ下手をするとまあ歯科医師過剰問題と同じようなことがならないかと、ということでですね、私もちょっとここはですね、よくわかりませんけども、まあこういうですね、八不思議の問題提起をしたと、
はい、
いうところでですね、大体この、まあ、時間切れになってしまったんですけどもね、
はい、
まあこれを受けてですね、この4月の、まあ、診療報酬改定、特に今回はですね、大型薬局に対しては、まあ厳しい改定になってるのかな、ということですね。
特にその辺を受けて、大型のチェーン展開をしている薬局さんなどでは、いかにして点数を取るかというので、本当に、かかりつけ機能を持てるのかどうかっていうところも非常に不思議なところもありますが、うん、かかりつけ薬局として頑張りますというような CM が流れたりとかしておりますけれども、うんうん、はい。で、先ほど先生おっしゃった薬剤師の供給数のところでも、医療者の人材派遣などしている会社さんなどによると、都市部などではかなり薬剤師はもう足りてきている、うん、ということが終わりになるようなの で、
うん、先ほどですね、はい、15万人の方が薬局に勤めてて、はい、5万人の方が医療機関に勤めている薬剤師さんと言いましたけどもね、
はい、
まあそのうち東京でですね、薬剤師さんが勤めているというのは4万6千人いるわけです、
はい、
4万6千人のうちのですね、薬局従事者が約半分を占めていると、
はい、
いうことなので、やっぱ圧倒的にですね、東京のやっぱ薬剤師さんの数って多いわけですね、
はい、
まあその一方でですね、まあ地方の方の薬剤師さんというのは、まあ足りないというように言われているので、
はい、
このいわゆるその需要と供給のアンバランスをですね、まあどう解決するかというのもですね、
はい、
今病床のですね、数についてもですね、まあ地域によって随分アンバランスがありますけども、この薬剤師さんのですね、地域格差をどうするかというのはこう有識問題ですね、
はい。
それからまあよくそのかかりつけ薬局とかかかりつけ薬剤師さんと言うんですけどもね、
はい、
まあかかりつけという言葉はですね、もっぱらその国民患者さんから見た見方なので、今回はまあ一応ですね、かかりつけ薬局、あるいはかかりつけ薬剤師さんというのを制度化しましたけどもね、
はい、
まあこれも本当に制度に馴染むかどうかというのは、やってみないとわからないというところが正直なところですね。はい、
特に先生が8つの不思議のところでおっしゃってましたけども、うん、薬局とかは株式会社の参入を認めてらっしゃるという、はい、ところがございまして、そうすると余計本当に足りない地方の方に、やはり経済的な部分で株式会社は合理的に考えますので、
そうだ、ね、
割と手厚くそこをやろうってしないんじゃないのかなっていうイメージがあったりもするんですけれども、
う
ん
う
ん、
ね、まあ、ですからそこはですね、今回、まあ、私は国によってですね、はい、まあ、いわゆる非営利組織しかですね、薬局の開設を認めてない国もあればですね、
はい、
日本と同様ですね、株式会社、つまり営利組織の参入を認めている国もあるんですけども、
はい、
まあ、営利企業の参入を認めている以上はですね、私はやっぱり真の競争ってやってほしいなと、
はい、
ですからその真の競争というのは単なるですね、そういう出店競争とかいうんではなくてですね、
はい、
バリューフォーマネーというかね、
はい、
その価値のあるやっぱり薬局がこれから日本でですね、こうバックしてくる社会にならないかということですよね、
はい。
で、今回、その大型薬局のですね、調剤基本料なんかの適正化が進んだのはですね、もう明らかにこれ、厚生労働省の医療経済実態調査なんか見ますとですね、やっぱ薬局っていうのはですね、規模の経済が出るんですね。
はい。
ということは、たくさんチェーン化してる薬局っていうのはですね、やっぱり羽振りがいいんですよ。
はい。
ですから、逆に言うと、パパさんママさん薬局というのは非常に経営が厳しくてですね、
はい。
規模の経済が出る以上はですね、これはまあ、致し方ないのかなと。で、問題はですね、これから出てくる、24時間対応薬局とかですね、
はい、
あるいはその、まあ、健康に留意したですね、そういう、まあ、健康の水先案内人みたいな、
はい、
薬局ですよね。で、そういう薬局がこれからですね、出てくる。それから、まあ、在宅ですよね、
はい。
在宅なんかもややもすると、収益性が高くないと言われますけどもですね、
はい、
まあ、そういうことをですね、やってくれればですね、私はその、株式会社の薬局もですね、まあ、市民権を得ていくんじゃないかなと思いますけどね、はい。まあ、上田薬剤師会の会長さんで飯島さんというんですね、
はい、
で、上田薬剤師会というのはもう伝統的にですね、この面分業というのをやっててですね、
はい、
いわゆる門前薬局ってないんですね、
はい、
実際見に行きますと、
ということ
は基本的にはですね、いろんなその医療機関のですね、商船を受け付けるということでですね、
はい、
まあ、平たく言えばですね、その町の薬局ということでですね、私はまあよくですね、株式会社の薬局しかですね、今後残れないんじゃないかというご指摘があるんですけどもね、いやいや、そんな風にですね、真の 医薬分野をやっていけばですね、はい、まだまだその生き残るチャンスあるんじゃないかというですね、そういう可能性もですね、はい、まあこれからその示していきたいと思ってるんですけどもね、
はい、
日本の医療機関は薬価再起ではないですけどもね、はい、薬局に関しては薬価再起は相当あるわけですよね、はい、じゃあ薬価再起に期待できないような中小あるいはそのパパさんママさん薬局はですね、やっぱ付加価値をつけていくしかないわけですよね、はい、そういう点では真のですね医薬分野をやっているような上で薬剤師会っていうのは僕は参考になるんじゃないかと。
はい。で、まあ、これから先、かなり高齢化が世界に先駆けて日本が迎えるという部分がありまして、それを支える上で、うん、日本の場合って、薬物療法が多いので、薬は切っても切れないところがございます。うん、で、先生は例えばこの、将来的な日本の薬局っていうものが、どういうふうになってるんじゃないかとこう予想されて、うん、
これはね、私の今回出た新しい本でですね、はい、2040年の薬局という本がありましてですね、はい、厚生労働大臣がですね、見える風景が変わるというふうにおっしゃったので、はい、本当に変わるのかというですね、
はい、
そういうチャレンジのテーマをつけましたけれども、はい、私はやっぱり2040年の薬局というのはですね、はい、やっぱり ICT を活用してですね、はい、できることならば物理的に薬局、はい、あるいは医療機関に行かなくてするような、そういうバーチャルなですね、そういう世界っていうのが出てくるんじゃないかと。それからやっぱり今は薬局はですね、薬を出さなきゃ儲かりませんけども、はい、やっぱり薬をあんまり出さないですね、そういうなんかこう解決策ってないのかと、もちろんその薬、薬物療法によってですね、病気が治るということもありますので、はい、やっぱその適正な使用ということをですね、はい、これから努めていく必要があるんじゃないかというふうに思いますね。例えば糖尿病でもですね、はい、まあ、なかなかですね、言われてるんですけども、やっぱり減ってこない。ですから、そういうなんか糖尿病予備軍みたいな方に対してはですね、はい、薬局でですね、そのウォーニングランプというか、警告ランプを発してですね、はい、で、最終的にはその早期発見、早期治療で、まあ、医療機関に結びつけていくようなね、
はい、
そういう形がですね、やっぱりこの日本に今求めてるんじゃないかと思いますけどね。
確かにこう、まあ、未病の段階、まだ病気になる前の段階で、一番こう、接しやすい医療従事者となると薬局にいる方が一番身近なので、そこでちょっと食い止めていただけるチャンスがあるというのは大きいですね。そうですね、
は
い、
ま
あ、
実はその中国なんかまだ国民皆保険制度が入ってまあそんな親しくないので、はい、やっぱり薬局でですね、いろんなこう機能を持たせてですね、はい、健康経営みたいなこともですね、やってましたので、はい、私はむしろですね、日本の保険薬局もですね、はい、もう保険診療べったりじゃなくてですね、はい、もうちょっとそういう創意工夫というのもですね、まあ、必要じゃないかと思いますね、
はい、ありがとうございます。で、まあ、最後にですね、先生もちらっとおっしゃいましたけれども、そのようなこう薬局の方向性、見える風景が変わるかというふうに謳われているご本先生、薬事日報社からお出しになられまして、 B6 のコンパクトな本でぜひ手に取っていただければと思います。はい、川淵先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。